ニッポン放送ポッドキャストステーション
3月14日木曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日はね、ちょっと夜まで、こう、いろいろあったんですけれども、
ま
あね、今日のコメンテーターの、峯村健二さんがね、いろいろ、ツイッター改め X で、ポストをしていたりもするんで、後ほどね、そんな話も出るかもしれませんけれども、
昨日、
いや、どういうね、この、ハッシュタグかっていうのは、私にはよくわからないんですけどね。
不良アナウンサー。
いや、もう、仕事をしてきたというね。まあ、取材にはいろんなやり方があるよね、という話でありますが、まあ、その辺は、後ほどね、また、峯村さんからあるでしょうけれども、番組終わってからですね、ちょっと忙しくって、来客があったんですよ、昨日は。というのも、先月のこれ終わりぐらいだったかな、読売新聞の夕刊にインタビューの模様が載りました。本業というよりは趣味の世界で、その話がですね、本業にも少しこう、いい影響をみたいな話で、うん、まあ、例えば、俳優の方で盆栽が趣味な人が、こうね、ちょきちょきやると、それが気持ちが落ち着いてくるんですよみたいな話を紹介したりとかいう中で、うちの広報のですね、私の同期の長間君っていうのが提案してくれて、飯田っていうのが鉄道が大好きで、で朝の番組やってると鉄道の情報が入ってくるんで無駄に詳しいんですみたいな話をしたら、うんうん、結構それを面白がってくれてですね、で、読売新聞の記者の方が、会社にいらっしゃって、で会議室でなんかベラベラ適当な話をしたんですけど、
適当そんな、ね、
いや、子供の頃、まあ、本当原体験みたいなもんで、当時私横浜の亀星川っていうところに住んでまして、で、そこで、まあ、親父は有楽町にたまたまオフィスがあってですね、だから定期があって、で、僕がぐずったりとかですね、あれ暇だっていう風になると、親父の定期で、で、子供、小学校上がるよりもっともっと前だと、ね、子供一人はただ乗れるじゃないですか。うんうん、だからそれで定期で、連れてって、電車を見させたりなんか、途中の横浜駅の手前ぐらいのね、歩道橋から、下を見ると、東海道線と横須賀線と相鉄線がこう、並んで走っていて、で、当時はもう特急街道みたいなもんでね、特急踊り子がいたりとか、夕方ぐらいになるとブルートレインが見れたりとか、横須賀線の電車が見えたりとかね、そういうバラエティに富んだ電車たちを見て楽しかったんです、なんていうことから、うんうん、まあ、中継コーナーで、伊勢園駅ぐらい確かに延べで言えば回ったよねという話だとかをして、はい、うんうん、そして最後締めとしてですね、将来の野望としては、列車の中の自動音声を担当してみたいと、
うんうん、
この私の大先輩というか鉄道好きアナウンサーの大先輩、ね、フジテレビ、今元フジテレビですけど、坂井アナウンサーっていう、もう競馬もものすごく見事な実況をする方が、実は鉄道も大ファンで、ね、JR 東日本のですね、新幹線のアナウンサー全部坂井さんがやってるっていうね、方がいらっしゃるんで、いや、じゃあ私は新幹線はもうすでに無理だと思うんで、次はリニアですと、
はい、
ね、いうことで。
リニア
の、そういう、そのぐらいの時代になると、AI がね、きっと、全盛の時代になるから、自動音声かもしれないけれども、でもやっぱりこの言葉の肉声のぬくもりというのをですね、新しい技術に乗せるからこそ重要なんじゃないか、みたいなことをこう力説したら、
はい。
いや、やっぱなんかね、そういうのを、言うといろんな、ところにね、引っかかるもんだなと思ったのが、
はあ、
たまたまそれを見てくださった、
はあ、
JR 東海のですね、東京の広報室の方々が、
はい、
一回じゃあちょっと会ってみたいですみたいな感じで、 昨日ですね、会社に来てくださって。
来たー。
そうなんですよ。で、ご挨拶して、いや、どうもどうも、なんつってね。
は
あ、ええー。いやー、ほんと、なんか、こういうことってあるんだなというね、求めをさらば開かれ、みたいなものっていうのは、
本当ですね、
やっぱあるんだなと思って、ね。でね、来てくれて、で、いろいろ話をしてですね。で、いや、実は今、いろんなキャンペーンをやってましたね、なんつってね。コロナでやっぱり、こう、鉄道業界もお客さん、本当ね、乗らなくなっちゃって、特に新幹線は大打撃を受けたと。まあ、本当東京とね、大阪の間、東京と名古屋の間、東京と静岡の間、もう人のやり取りっていうのができなくなっちゃった時代が、つい2年3年前には本当にあったわけで、でそこからね、リモートワークとかいろんなものが進みましたけれども、うんうん、やっぱり人と人とが会うってことが大事だよねというね、キャンペーンをやってるんですよって言ってですね。で、そのまあいろいろね、グッズがあったりとか、あと今週末にはいよいよダイヤ改正を迎えますんで、はい、その後のこういろんなイベントとかもねあるらしいと、その辺ねプレスリリースまたもらってお話しようかと思うんですけれども、そのキャンペーンの名前がですね、会いに行こうなんだよ。
おお、
まさに広報の皆さんが体現してくださってありがてえなあと。
そうですね。なんか言うもんですね。
本当。
なんか自分の夢とか、
そうそうそうそう、
目標とか
声に出すもんだなというふうにね。ね、
うん、
ったわけですよ。でまたね、このリップスティックをね、ノベルティでもらったんだけど、このリップスティックを作っている製造販売元が株式会社セブンツーセブンという会社で、知ってる？
何ですか？
セブンツーセブンって、これ新幹線に乗ってる人はみんな、ああ、あの広告ねと、あの看板ねと、
うん、
白地にコスメティック727って書いてある看板っていうのを、新幹線に乗ってるとですね、必ず目にするっていうね。こう新幹線の、あそこの沿いの縦看板でしか広告をしていないというね。
はい、
実は、この会いに行こうキャンペーンの中で、新幹線の名場面集の中にあの看板っていうのも、あの看板確かにこう目につくしみんな覚えてるっていう、チラッと載せたらものすごい反響だったっていうね。そっからなんかコラボレーションが始まったみたいな。やっぱりね、人と人とが会うとか声に出すっていうのは大事なんだという、うんうん、ですから4月28日に神奈川県民ホールでやっぱり会うというのは大事なんですよ皆さん。チケット6500円でございます。さあ、そして今朝のコメンテーターはキヤノングローバル戦略研究所主任研究員の峯村健司さん。この後6時半過ぎからご登場です。まずは春闘集中回答日昨日でした。そして6時50分過ぎニュース7時またぎはアメリカ大統領選挙直前までね、峯村さんはアメリカに行っていましたから、その辺の生の情報というのを聞いていきましょう。さらに7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは参院政倫審、今日行われるということ、そして、次期戦闘機の輸出に関しての話、個別に閣議決定する方針を表明をしました。ニュースプラスワンは民間初の衛星スペースワン社のロケットが打ち上げに失敗、直後に爆発というニュース、そしてここだけニューススクープアップ7時40分過ぎ、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦が石垣港を出港しまして、講和労働者が全面ストライキを解除と。これ島の一般の人たちの生活にも影響が出ているということであります。そして7時50分過ぎビジネスニュースピックアップは SDGs と防災キャンペーン、今日は都心部におけるペットの防災について新業アナウンサーリポートです。メール X こちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は3話種類からイーチコー下町のハイボール 350ml 缶24本入り1ケースを毎日5人の方にプレゼントしています。ご応募は20歳以上の方に限らせていただきます。
6時26分になるところです。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の神田です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、現地13日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて37ドル83セント高い、39,043 ドル32セントで取引を終えました。一方、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 87.87 ポイント下がって 16,177.77 でした。 円相場は前の日の同じ時間帯とほぼ同水準の1ドル147円70銭付近で取引されています。はい、さて本日付の日本経済新聞は、
はい、
日銀は来週18、19日に開く金融政策決定会合でマイナス金利政策を解除するか議論すると報じています。まあ、最もこのところこうした観測報道が続いていることから市場はまあ来週の日銀の利上げをかなりの確率で織り込んでいるようで、まあ、こうした報道に対する円相場の反応も徐々に小さくなってきています。
これ日銀の、ね、植田総裁自身は国会でのまあ参考人招致などで、はい、まあ、いろんな数値を見ながら判断するんだということを繰り返してますよね。
はい、
これはまたもし見送りっていうことになるとそれで相場が触れたりすること
もちろんですよね。だから今日のこの日経新聞の記事でもですね、やはりその賃上げに関しては、
はい、
3月中に中小企業の賃金の動向に関してはまだ確認できないと。なのでまあ慎重に判断するということを書いてありますんで、まあ、場合によっては、ね、4月にずれ込むという可能性もありますんで、はい、まあ、その時にはまた来週円相場が大きく動くっていうことになりそうです。加えてね、来週はアメリカでも政策金利を決める FOMC が行われます。まあ、日米の金融政策へのイベントがですね、
はい、
まあ、円相場のかなり大きく動かす可能性があるということになると思います。
なるほど、その辺は頭に入れておかなくちゃいけないですね。
はい、
はい、わかりました。神田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。今朝の一面トップは昨日13日が、2024年春闘の集中回答日と、大手企業がその賃金の上がりであったりとかベースアップあるいは一時金というところ、まあ、要求を受けてどう回答するかというのが一斉に出てくる日でありましたんで、それについてがトップです。朝日新聞、春闘最高水準回答続々、実質賃金マイナス続き中小波及なるか、大手の集中回答日。読売、賃上げ満額相次ぐ、日鉄鈴木要求超え集中回答日。毎日大手賃上げ高水準相次ぐ集中回答日、鉄鋼は 10% 超え。産経、賃上げ過去最高水準、春闘集中回答日、満額連発、中小波及が焦点、となっております。それから日経も大手賃上げ 5% 超相次ぐ、春季交渉人材確保に配分、日鉄は 14% と、要求以上の、ね、回答をしたというような企業もあったと、いうことで、まあ、昔と比べると随分変わったよねという感じもあるんですけれども、まあ、中小波及なるかという話がこれからどうなっていくのか、まあ、昨日のね、セロシ会議などなどというところでもありましたけれども、まさにそこの部分と、公正取引委員会がガイドラインを去年の秋にすでに示していて、まあ、これに従いながらですね、ちゃんと中小企業、まあ、下請け、孫請け、関連企業にも支払いなさいよということをやっていながら、それでも例えば日産などが、お金をちゃんと払ってなかった、あるいは一旦払ったものをこう戻すみたいなことがあったりとか、あるいは大手の流通のコストコも公取からね、指導を受けたというようなニュースは昨日おとといあたりにありましたけれども、まあその辺が一罰百回的につながっていくのかどうなのかというところ、結構ね、解説記事なんかではもはや賃金はコストではなくこれは投資なのだみたいなことを書いてますけれども、それさあ10年20年前に言ってくんなかったなーっていうのはね、すごくこう思うところでありまして、まあ一時的なブームっちゃブームでそれはそれでいいんですけれども、この先どうなんだというね、話にもなるというところで、あります。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はキヤノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
いやいやいや、
ニヤニヤしてるんですか。
ね、なんかいろんな写真が流出してましたね。
いや
大変ですね。
流出元が
流出元というか撮影者
いやいやいや 私撮影してないです。ちょっとうちの密告者から来た。
いろいろ、ネットワークの中で。
ネットワークの中で。スパイネットワーク。ご存知のフォロワーの方が、うまいこと言ってるなと思ったんですけど。
はい。
なんかどうもアメリカに私が行ってる間にいろいろなんか悪さを知ら
せて。悪さをしてた。
そんなことない
ですよ。ちょっといろんなとこから皆さんから密告が入りましたけど。
ちょっとね、福島いわきに取材に
行ったと。ねえ、ものすごいショットが。いやいやいや、メヒカリと。
メヒカリの唐揚げとビールでっていうね。ね、いや、取材でね。
どっちが先、どっちがメインだったんですか。
いやいやいやいや、もうやっぱ福島の美味しいものを食べて、旅行に行きながら、ね、いろいろ感じていただこうと。
なるほど。まあ、ものはいいようですね。
いやいや、何言ってるんですか。
アナウンサーってすごい職業ですよ、ね。なんとでもこう、なんとでも事実は作れるんだな。
いや、ちょっと。
そんなことないですよ。そんなことないですよ。まあ、放送全体のシーン
だよ。あと目安箱みたいなのを私作ろうと思ってるんで、そう、DM で見たら、不良アナウンサーを見たらここへって言われ
て。
さあ、本題に入りましょう。
ね、はい、宮野さん、アメリカにね、行って帰ってこられたばっかりだということで、はい、まあ、その話は後ほどじっくり伺うんですが、はい、まずは春闘であります、はい。まあ、今朝ね、新聞各紙一面トップはこれで、もう電気自動車、漫画界と相次ぐ大幅賃上げというようなことが出ておりますけれどもね。
いや、これ本当すごいですよね。なんか1社とか2社じゃなくて、もうね、はい、この主要のこの会社が全部ほぼ上がってるっていうのはすごいですよね。あとやっぱりそのローソの要求以上に、
はい、
上げてる企業がいくつかあったっていうのはなかなかこれすごい話ですよ ね。
こんなことってもう30年以上
なかったでしょ。私生きてる間にもうないかなと思ってたんですけども、これはやっぱりすごい。いや、でもこんだけね、景気もいいし、給料上がる、これ別に一番この給料が上がることって一番もう政権にとって大事なことができたにもかかわらず、なぜこの支持率が上がらないのかと。
まあまあ、そう、
これ実はアメリカとも同じデジャブ感があって、このバイデン政権も同じなんですよね。
はい、
すごく経済がいいだけれども支持率がどんどん下がるっていう意味で、なんか非常にこの国と似てるなというところで、なんだろうなと、共通点はなんだろうって考えたんですけど、やっぱりこう政権のこのなんていうんですかね、インパクトが弱いのかな、どちらも。このすごい話をもっとこう国民の人たちにこうもっと分かりやすくデリバリーする、はい、デリバーするというところっていうのがどっちの政権にも足りないのかなっていう感じはしましたよね。
広報戦略というか、
広報戦略ですね。もちろんその課題にやる必要はないですけれども、こんだけいいことやってんのにやっぱ響かないっていうのは何らかのこのいわゆるこのパブリックリレーション の関係だと思うんですけど、やっぱり弱いんじゃないかっていうふうに思いますね。
まあ、それはね、本当総理やあるいはバイデンさんそのものの個性なのか、周りも含めてなのかっていうところ、う
ん、やっぱり2人ともそのいわゆる何ですかね、国民に直接訴えかけるっていうのはやっぱり少ないですよね、機会が。やっぱり読んでる、最近も減りましたけど、岸田さんも読んでるのが多いので、やっぱりそこはもう自分の言葉で、読んでるってやっぱり役人が作った言葉じゃないですか、役人かもしくはその、スタッフが作った言葉なので、じゃなくてやっぱり自分のこと、言い間違えてもいいと思うんですよね。もう俺はこんだけあげたんだっていうのを熱く、広島弁でもいいじゃないですか、別にもうそこはほんでガンと言うっていうのがやっぱ大事なのかなっていう、その訴える力ですよね。
確かに総理の広島弁って聞いてみたいですけどね。わしはこれだけ
上げ
たけど。
そうなんですよね。
フォーバーセントじゃん。
だから、昨日の流出画像によると、結構なんか皆さん精度が上がったと。
精度が上がった。
モノマネの。
モノマネ精度が。いや、かなり上手くなってらっしゃいましたよね。
研究します。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。ここで、ポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。OK コージーアップ週末増刊号、毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、これからのニュースの予定や今後登場していただくコメンテーターのラインナップをお伝えしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月はジャーナリストの峰村健二さんとジャーナリストの井上和彦さんの対談をお送りします。週末もぜひチェックしてください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。今朝のコメンテーターはキヤノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、続いて取り上げるニュース7時またぎ、こちらのテーマです。 アメリカ大統領選党候補指名が確定、バイデン大統領とトランプ前大統領が再び対決へ。アメリカ大統領選で与党民主党のバイデン大統領と野党共和党のトランプ前大統領がそれぞれ党の候補指名を得ることが現地12日確定しました。アメリカ主要メディアによりますと、南部ジョージア州など予備選が実施され、両氏とも党大会で指名に必要な過半数の代議員を獲得したということで、11月の本選挙では2020年に続いて再びこの2人が対決することになりますということであります。ね、アメリカから帰ってきたばかりの三浦さん、
まだ時差ボケのままではございますが、いや、本当にあれですね、今回、スーパーチューズデーという、一番この選挙の趨勢を決める、はい、これをもう見てきました、で感じたのは、行く前はやっぱトランプ氏が強い、はい、っていうイメージがあったんですが、トランプ氏が強いわけではなくて、むしろバイデン氏が弱いというのが今回、投票所とか行ってきた、今日政権幹部と会ってきた感想はそういう感じですね。
バイデンが弱い。
弱いというのはすごく感じました。そこで言うと、ちょっとこのスーパーチューズデーの前の時に、ニューヨークタイムズのこう世論調査があって、はい、もしもこれバイデン・トランプ一騎打ちになったら、どっちに入れますかっていう、この調査で言うと、バイデン氏が 43%、
はい、
で、トランプ氏が 48% なんですね。で、これって結構もう今5ポイントが差がついてるってのは、これまでいろんなこう大統領選見てきましたけど、かなりこんだけ差がついてるっていうのはあまり見たことがないと。ちなみに前回の選挙の同じ時期を見ると、
はい、
トランプ氏が 46% で、バイデン氏が 50% なんですね。
バイデン氏がリードしてたんですね。トランプさんが現職なのに。
そうですね。だったというとこですね。だからそう考えると、やっぱり今回現職のバイデンさん、しかもニューヨークタイムズ若干バイアスはやっぱかかってますので、それでこの5ポイントが開いてるっていうのはでかいなと。
リベラル系ですもんね、はい、
そうですね。あとそれで、やっぱりこう開票所に行ってこう投票した人を聞くとですね、私バージニア州って、ワシントン DC、ワシントン DC の選挙を見たんですけれども、
はい、
バージニア州で見たときにですね、やっぱり皆さん前回はバイデンに入れたと、だけど今回ちょっと迷ってるとかで、トランプにするとかっていうのは結構やっぱりいたんですよね。
へ
え。やはり一番聞くとですね、やっぱその移民問題についての不満というのが多いなと。でこれハーバード大学の調査でも出てたんですけども、
はい、
なんでバイデンさんは、前回バイデンさんに投票した人に、バイデンさんのどの政策が不満ですかっていう調査をしたのだと、 40% 以上の人がやっぱり移民問題だというふうに答えていたというところで考えて、2位が経済政策なんですが、これ 20% ちょっとなんですね。やっぱり移民問題っていうのが圧勝で、こうバイデンさんやっぱり嫌だよねっていうところになっていたっていうのがポイントですよね。
移民っていうのは、トランプさんはもう壁を作って、はい、厳格にやろうよっていうふうに言ってましたよね、はい、でバイデンさんは民主党の主張、特に民主党左派の主張としては、もうウェルカムだ、受け入れろみたいな、はい、それが良くなかったってことなんですか。
入れてみたところ、じゃあニューヨークにまず最初入れてみましたと、ところがすぐにいっぱいになってしまって、
はい、
もうこれであれどうしようっていう形になって、他の地域にも移っていくとなると、やっぱりなかなかこのキャパシティの問題もあるので、やはり今回私ワシントン DC 見てもですね、
はい、
私いた5年前6年前では信じられないぐらい、そのホワイトハウスからも歩いて5、6分のところの公園にもホームレスの方々のこのテントが立ってたりとっていうところを見ると、やはりそのもちろんイコール移民イコールではないですけれども、こうキャパシティがオーバーしているというぐらいやっぱり入れてしまったっていうところ、プラスそこからこうやっぱり治安問題にこう発展しているというところが、このみんなその有権者たちの不安がこう増えてるっていうところでしたよね。
トランプさんは当然そこをついていくわけですよね。
そうですね。だから勝利演説、スーパーチューズデーの時の演説なんか聞いててもですね、やっぱりほら見ろと、はい、バイデンの移民犯罪って言葉使ってるんですね。
移民犯罪、
移民犯罪によってこれだけ国民が苦しんでるんだっていうところをこう煽るというところで、こうますますこのトランプ氏がこうどんどんこう強くなっていくっていうところですよね。
やっぱり外交云々よりはその内政、特に移民、
はい、これ、本当にアメリカ偉大なる、もうなんていうんですかね、外交音痴というかですね、国民の人たちはもうあまりこう外交関心ないです。やはりもう国は大きいっていうのはありますし、 やっぱりこの選挙の時にはあれですよね、その外交はあまりマターにならないっていうところですね、う
ん、昔だったらそれこそね、あの問題は経済なんだバカ者って言った大統領候補もいたぐらいだったんですけど、はい、経済良くてもやっぱりそうじゃないんですね。
そうですね、やはりその移民問題でこの直にこの生活の治安に直結するとなってくると、これもちろんその統計的なものっていうのはカチッとしたものないんですけど、例えばニューヨークで、警察官をこう2人射殺し、あ、ごめんなさい、怪我したさせた、不法移民の人が実はその国からのお金をもらってレンタカー借りて、逮捕された後に釈放されて、レンタカーで西海岸に移動したみたいなのがあったりすると、うん、何やってんだと。
続きます。今朝のコメンテーターはキャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、この、まあ、バイデン政権の4年間について、まあ、特にこの移民の話、まあ、国から金もらったりとか、ホテルに住まわせてもらったりとか、いろいろやってるので犯罪を起こすし、治安は悪くなるしと、これは一般のアメリカ人の人たちからすると、不満が高まる状況。
そうですね。これはやっぱり、もう本当に市民の生活にね、もろに関わりますし、これ経済と同じぐらいやはり問題ですよね。で、あとはやっぱりバイデン氏個人の問題っていうのもあって、はい、前回このバイデンさんに投票した人の中で、60% ですかねの人がやっぱりちょっと国のリーダーにしては年寄りすぎるよねって答えてるんですよね。
ほ
ー、もうとなってくると、はい、これ結構大丈夫かなっていうのはもう出てきてます。でやはりこの去年まで、私去年10月に行った時はもうちょっとバイデンさん勢いがあったんですけども、やっぱり明らかに失速したのが2月の9日にはい、バイデンさんの機密問題、機密処理問題で、
機密文書持ってってたという話、
は
い、
の時のその、ハー特別検察官が出した報告書の中で、はい、バイデンさんはこの記憶力が悪い善意の老人であると言ったっていうところですね。これがやはり大きかった。
記憶力の悪い
善意の老人。記憶力の悪い。これまた、微妙な表現なんですけれども、これをやっぱり、この発言が大きかったというふうに答えている民主党の方は多いですね。
それを検察官がオフィシャルに言った、あるいは文書に出てきた。
出てきちゃっているところ。なんとなく薄々大丈夫かなってみんな思ってたのが、はい、ある意味公的な文書でコンファームされたと。あれ、やっぱりやばいんじゃないっていうところから、やっぱこの2月以降ガーンと一気に下がってるっていう流れですよね。
あの捜査っていうのは、まあ、周辺の証拠方ももちろんあると思いますけども、はい、本人にもやっぱり聞いたりするもんなんですか？
本人にも聞きますね。その中のやり取りの中で、例えば息子さん亡くなったり、バイデンさんの息子さん亡くなってるんですけど、亡くなった年が覚えてないとかですね、そういうような表現がいくつか出てきて、とてもこのまま裁判続けてもちょっと厳しいんじゃないっていう意味でのこの記憶力の悪い善意の年配者っていうこういう表現が使われてるんですね。
なるほど。
となってくるとちょっとこれ大丈夫っていうふうにはなりますよね。
これでそこでですよ、じゃあ候補者を差し替えるみたいなことって民主党としてはどうなんですか？
これも結構私聞いてきたんですけれども、みんなもう内心ではもうこれまずいなと。で、さっきのその世論調査の結果なんか見ていても、もう一騎打ちでも勝てないと、はい、状況になってくると、やっぱり差し替えたいよねっていうのは皆さんほぼ思ってます。ただやはり聞くとですね、大統領の権限ってのは大きいと、はい、でやはり本人ご本人がもう辞めるって言わない限りはこれはもう差し替えっていうのはできないっていうのが一致したい見方ですね。だから本人にまあ辞めてって言ってもらえないかなって皆さん思ってるんですけれども、じゃあご本人どうかというと、もう至ってもうやる気満々で、
なるほど、
私しかもうトランプを倒すことはできないんだっていう感じらしいんですよね。
だって4年前に倒しただろ
う、倒しただろうというとこですね。とやっぱご本人やる気な上はやっぱり差し替えはなかなか難しいってこと、いろんな秘策を考えてるみたいですけれども、そのまあ要はご本人に辞めたと言わせるこのシチュエーションを作るべく今、民主党の一部の方々は考えてるみたいですね。
はあ、で一方でこれトランプさんの方っていうのは、じゃあもう陣営も含めてもうこれで取れるぞと
勢いありましたね。今回も、はい、トランプもし氏が勝った時のいろんなこの閣僚に入るだろう人たちとかなり会ってきましたけれども、もうなんか皆さん勝った感じですよね。どのポストかなみたいな、そういう感じになってました。やっぱ高揚感が違いますよね。勢いがあります。
おー、 でもね、そこでこう日本の国内でももしそらだなんだとかありますけど、はい、やっぱりこのウクライナ支援は止めるとかそういうのはもう既定路線的になってきてるんですか。
そうですね、これももちろんトランプさんが否定的だっていうのはありますけども、なんとなく今回も分かったのはアメリカ全体がもう、はい、ウクライナ支援に対してはすごくもう興味を失ってるなっていうのはよく感じました。もうやっぱりテレビとか見ていてもですね、もうほとんどウクライナのニュースってあんまりやってないんですよね。
あ、そうですか。
で、まあ、今回ギリギリのところでもうお金を切り詰めて日本円で、まあ、400億円ちょっとのこの追加支援っていうのをやりましたけれども、はい、これも本当にもう焼け石に水というか、もうすぐにもう何ですか、途切れてしまうものなので、これなかなか厳しい局面になるだろうというところですよね。
これでもね、それであれですか、プーチン氏と直接話してみたいな展開になっていくんですか。
トランプさんはそう言ってるんですけど、まあ、その周りの人間に何人か聞くとですね、そんな簡単な話じゃないと、うん、まあ、トランプさんにしてみると一番はとにかくバイデンさんの肉親なんですよね。だからバイデンさんの政策がダメだと、ウクライナ支援がダメで、新たな自分 の, そのウクライナ支援というか解決をやるんだと、そういう意味なんだっていう説明を解説する方が多かったですね。
まあ、この無償の援助じゃなくて貸し付けだったり
とか、貸し付けしたりもそうですし、あともっと、それこそもっと強い武器を送るとかですね、そういうところも。でトランプさんの基本的なやり方っていうのは、そのバーンとこう圧力をかけて、はい、それでもう相手がこうひるんだところで、よっしゃディールしようっていうのが彼のビッグディールの基本的なスタイルなので、そこは多分だからもっと苛烈なこうなんていうんですかね、もう武器を与えてロシア側に圧力をかけてプーチン氏と話すとかってことはもう十分考えてるんだろうと思いますね。
それっていうのはやっぱり第一次政権の時に朝鮮半島、北朝鮮に対してまず圧力があった。
おっしゃる通りです。あの時にまさにマキシマムプレッシャーキャンペーンっていうのをやって、はい、私ももろにワシントンにいましたけど、これも戦争だろうなと思いましたよね。
ロケットマンって
、ね、ロケットマンの時でしたね。で、空母3隻この日本海に展開したりとかっていうのは、もう本当にかなり臨戦態勢状態だったと。で、実際にあの時も爆撃機B1B をですね、はい、このもういわゆる、このなんですか、38度線のところにこう飛ばしてやったりとか、こっちの核実験場の近くまで飛ばしたりっていうところまでやってたので、
はい、
これでもうやはりその金正恩氏がこれ相当ビビったと言われてます。その翌年、私北朝鮮に軍事パレードの取材という名目で行って、北朝鮮側の幹部に当局者に聞いたんですけども、はい、いやあの時本当にいや大変だ、我が国は大変だったっていうのをおっしゃってましたよね、口々に。で、あの時実は金正恩政権中国との関係も悪かったので、まさに二正面、前まさに禅門の虎候補のみたいな話で、アメリカとこう中国に挟まれてっていう状況で、あの時はもう危機的だったと。ゆえにだからこそシンガポールでの2018年6月 のサミットに行ったっていう、そういう流れですよね。
そうか、そこの成功体験というか記憶とも当然ありますか。
あると思います。あれはでも本当に、まあ、トランプ氏が言ってる通りビッグディールとしては、私はその外交のやり方としてはすごくいいやり方だと思いますよね。まあ、結果としてそのサミット自体が成果出なかったですけども、その圧力、相手の揺さぶり方、交渉としてはやっぱりこれはある意味成功だったと思いますね。
なるほど。
うん、
ニュース7時またぎ、アメリカ大統領選、ね、トランプさん、バイデンさんについてでありました。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さん。取り上げるニュースはこちらです。今日参議院政治倫理審査会、世耕氏ら出席へ。自民党の派閥の政治資金パーティー問題を受けて、今日参議院で政治倫理審査会が開かれ、安倍派の世耕前参議院幹事長や橋本前参院議員会長、西田元参院国対委員長代行の3人が出席します。今日午前10時から世耕、西田、橋本という順番で行われるということであります。
これね、やっぱりちょっとこの間の衆議院の方の見ましたけれども、はい、ちょっとまあ、もちろんあれは意義はあったと思うんですけども、もやもや感は拭えないですよね。一体何だったのかってところが皆さんの、はい、なんだ答弁というか聞いててもですね、若干ズレもありますし、でやっぱポイントはこのいつからキックバックやっていて、 て、
はい、
でさらにその安倍亡くなった安倍さん、安倍晋三さんがこうあの会長になった時にやめろと言ったと、
はい、
じゃあ誰がそれをまた始めたのかってところがやっぱポイントだと思うんですよね。その違法性のところで一番濃く出てるので、その責任っていうのは何だったのか、誰だったのかっていまいちまだよくはこの間のあれ見てもわからないっていうところで言うと、今回のこの今日のこの政治倫理審査会でどこまで出るかっていうのがポイントですよね。で中でも世耕さんはやっぱり安倍さんの側近でしたし、
はい、
そこで言うとその結構知ってる、知ってることはかなり多いと思うんですね。世耕さんどこまでお答えするのかというところは非常に注目はしています。
まあ、あの安倍派五人衆と呼ばれる、ね、人の一人でもあったしと。
そうですね。あとまあそういう意味ではあの今回その下村さんがね、
あの衆議院
の方、はい、の方ですけども、どう出るのかというところのね、あの、ご本人自体はもう嘘偽りなく話すと言ってるので、どこまで何を話すのかっていうのも一つポイントですよね、
はい、衆院政倫審への出席を田中和典会長宛てに申し出ていると。
うん、ですね、この2つでしょうね、今日と今度のこの下村さんのお話っていうところがどういうなるのかといって、誰の責任、誰が始めてっていうところですよね。
まあ本当ね、噂レベルというかかなりこう昔からなんじゃないかとか、それこそ、週刊文春で、萩生田前政調会長と、はい、それから二階派の事務総長をされていた武田良太さんと、はい、加藤勝信さんの提談の中では、いや俺が初当選の時ぐらいから会ってさって萩生田さんが言ってるって、うん、ってことはもう2000年代の初頭から、あるいはもっと前からとか
ですよね。じゃあ当時のトップは誰だったんですか、うん、というと、今のところその会長で言うとね、あの今存命の方っていうと
森
喜朗さんがどうなんですかと、はい、ここがもう一番の焦点なんでしょうね。
まあね、野党側はもうあの初任として呼んで、初任喚問したらどうかというような話も出てますけれども、
ね、あのこれで西村あの前経産大臣のこの、ね、中でも森さんが関与した話っていうのは、はい、まあ、分からないけれども、第三者の方が確認すればいいんじゃないかみたいな、結構ちょっと意味深なことをおっしゃってるので、このあたりも含めてちょっとしっかりもう洗いざらい全部やった方がいいですよね。明らかにするべきですし、
まあ、まずはね、今日10時からのこの審査どうなるのか、まあ、ただこれは偽証罪とは等々というのもないし
ないですね。そこがポイントですよね。やっぱり偽証罪があるからこそ、はい、あの真実を語るわけですから、ちょっとそこはもう、あとそれこそ、ね、参議院良識の府なわけですから、
はい、
そこはもう良識に、ね、沿ってしっかり話していただくしかないですよね。
まあ、週末17日には自民党党大会を控えていると。
ああそうですよね。もうそういう意味ではこれもうここでもう終わりにしないと、いつまでもこの内政でぐだぐだやっているってのは本当に国益を大きく損ねますので、もう早く決着つけて、もう今このね、外交問題安全保障がこれだけもう山積してるわけですから、そっちに移ってほしいですよね。まあ、一国民としては本当に思いますよね。
さあ、そしてその国会での安全保障の議論、こちらのニュースです。岸田総理、次期戦闘機輸出時は個別に閣議決定する方針を表明。岸田総理大臣は昨日の参議院予算委員会で、日本とイギリス、イタリアの3カ国で共同開発する次期戦闘機の輸出を解禁するため、防衛装備移転三原則に関する運用指針の見直しを閣議決定する方針を示しました。また、個別案件ごとに与党協議を経て閣議決定する方針を示し、いわば二重の閣議決定というより厳格なプロセスを経ることを考えていると述べています。まあ国会答弁ということになると当然ね、議事録にも残るわけで、うん、半ば広報的な拘束力を帯びるというようなことにもなりますが、
ちょっとまあとりあえずはまあね、この良かったと、これ一時期はもう完全に第三国輸出がなくなるっていうことになるところだったんで、はい、まあ良かったってところはありますが、こんだけまあ歯止めをしなきゃいけないのかっていうのはちょっとね、もちろんその大事なことでありますけど、やっぱりこの第三国輸出ってポイントはこれ これ一つこの3カ国でこう、開発してもですね、結局3カ国の需要ってもう多分数百機しかないんですね、はい、とてもじゃないけどコスト的には合わないと、はい、なると第三国に輸出するしかないわけですよね。でそう考えるとこの間イギリス政府のある人と話しましたけれども、ほうほう、やっぱり当然こんなのは売るものだという彼らも前提で共同開発してたら、いきなりダメなのっていうところ、やっぱこれ世界的に言うとちょっとあれってなっちゃいますし、こうなるともう共同開発自体がもう日本とやるのやめようってことになってしまいますよね。
おいおい、日本どうしたみたいな、
ね、どうしたになりますし、でやっぱりそのもちろんその平和主義、あの防衛移転三原則っていうのは大事なんですけれども、じゃあその日本が輸出しなかったら平和がなるのかって、ここしっかりやっぱりしっかり確認した方がいいんですよね。日本がじゃあ輸出しなくても他の国のものを買ったら全く意味ないわけですよね、
はい、
だったら少なくともその日本独自、少なくとも参加国でこの、なんですかね、防衛力の強化をするっていうのはある意味日本自体のこの防衛力の強化につながるわけですから、うん、ここはしっかりやった方がいいところですよね。検証した方がいいところだと思います。
まあ、この防衛装備品の移転三原則であったりとか、まあ、その指針、うん、まあ、類型というかね、なんか総会だとか救命救助だとかっていう、そこの用途の部分で分けてますけれども、結局それで切り分けたところで別のことに使っちゃったりするよねっていう話はどうするんでしょうね。
おっしゃる通りですね。だからここも突き詰めると結構難しい。もちろんその明らかなダメな問題のある国とか、はい、戦闘してるところ、そこはもうダメなのはよく理解できるんですけども、まあ、そこはちょっとね、あまりガチガチにやりすぎると本当にどこに売ればいいのかって話になってきますし、これやっぱりね、相手がいる話ですから、はい、ここは本当にね、その強調した方がいいだろうなと思いますね。
まあ、やっぱりそうするとこうなんというか価値観を同じくする国とかそういうような
になるでしょうね。まあ、おそらくその中でもいくつか、例えばサウジアラビアとかどうなんだみたいな、そういう議論とかっていうのがおそらく日本では問題になるんでしょうけども、ただその反対している例えば公明党としても、そういう具体的な例えば国ここどうなんだどうなんだ詰めてるわけじゃないですよね。なんとなくぼやっとなんか歯止めがいるんじゃないとか、それダメなんじゃないみたいな議論でとなんか止まってる感じがするんですよね。
我が国が死の承認になるのかみたいな、
そういうもう概念論というか抽象論で議論してるんじゃなくて、じゃあどこまでどうやるんだったら、じゃあどこのどういう国戦闘行為っていうのはどうなんで、じゃあ例えばこの国はどうなのかどうなのかっていう議論をする方がもっと前向きですし、その本当にいわゆる平和貢献には役立つんだろうと、安全保障防衛力の強化にも役立つんだろうと思いますね。
まあね、それこそ、まあ、実際にこうやってる国にはなかなか難しいかろうというところはありますけど、そこに対してこう支援してる国にまず渡してみたいな、こう玉突きみたいなところっていうのもやり方としてはあるわけですよね。
できてしまいますね。だからむしろそこをこう例えば歯止めをかけるやり方を考えるとかですね、
はい、
そうした方がいいですね。いきなりなんかそのさっきのもうとにかく第三国は全部ダメだってやってしまうと、これはやっぱりちょっと今現実的には合わないと。じゃあもう日本はずっとこれ武器を兵器戦闘機も含めて開発せずにアメリカから買い続けるだけなんですかっていう話になりますよね。やっぱりこれ自主開発ってのは非常に大事です。これやっぱり日本の独自のこの防衛力をしっかり貫くためにもこれは本当に重要ですし、やっぱ台湾なんかそうですよね。もう自主開発、ミサイルも自主開発する、いざとなったら結局これまでやっぱりアメリカから武器供与を止められてしまうっていうのを彼らはずっと考えていたので、そこは自分たちでミサイルも開発する、でいろんなこの潜水艦も開発するというところをやってきたわけですよね、はい、そこも日本ももちろんそのアメリカとの関係は重要ですけど、ただ買うっていうだけではなくて、
はい、
これ自主開発っていうのは非常に重要ですよね。
で、まあ、本当同じものを、ね、共有である程度使える国が、まあ、周りにたくさんあるってことになると、共同の作戦だとか訓練もやりやすくなりますよね。
そういうことですね。特にやっぱり最近イギリスはやっぱりこの太平洋側へのコミットメントを相当増やしてますから、これやっぱり日英の協力っていうのは結構中国にはいい抑止になるだろうと思いますね。
なるほど。それで共同訓練をしたりとかっていう、
そういうことですね。
まあ本当その辺をどう何を大事にするかみたいなところに、
そうですね。でしかもその具体論でちゃんとこう議論をしてほしいですね。こういうなんかザクッとした第三国はなんか危ないよ だけじゃなくて、何が良くて何がダメなのかっていうのをきっちりと議論してもらいたいというふうに思いますね。
おはようニュースネットワークでした。
さあそしてここで番組からのお知らせです。
コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日午後4時開演です。飯田浩司アナウンサー、私新業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して激論を繰り広げます。ゲストの皆さんは
作家で自由民主党参議院議員青山茂春さん、明治大学教授で経済学者飯田康之さん、元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さん、東大先端研准教授小泉悠さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、戦略科学者中川浩二さん、経済アナリスト馬淵真理子さん、評論家宮崎哲也さん、そしてキャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さん、
よ
皆さん
楽しみですよね。まあ、前回もそうですけど、あまり言いたくありませんが、何かがきっと、何かがきっとあるでしょう、直前に。
ねえ、はい、そしてこの2024年という年は。
激動の、しかもね、この4月28日というかぐわしい、このいろいろありそうな時にやるっていう、いやいや、しかも私以外はみんなこの濃い人たち、
ね。いやいや、何を言ってるんですか。
いや、これね、濃厚ですよね。
濃厚ですよ。
仕切りまた大変じゃないですかこれ。
いやいや、もう本当、ね、前回は直前にプリゴジンの乱があった、
そうほら言ったじゃないですか、予言通りの、ね、
予言通りの、
もう
今年は本当にどうなるのかっていうのはね、
本当に一番かぐわしい時ですので、ぜひ本当にね、これ会場でしか、
そうです、
聞けない、
会場でしか聞けない、
たくさんありますので、
はい、っていうか放送ではできない話が多分、
結構この間もそうでしたよね、もう放送できない、
そう、
スレスレを超えたような話が結構多かったので今回もまだおそらくそうなるだろうと、
はい、
誰にも止められない、
ええ、
いいですね、楽しみですね、
ぜひよろしくお願いします、
は
い、
一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円です。チケットなど詳しくはコージーアップの番組ホームページのバナーからイベント特設ホームページでご確認ください。
飲み会1回分
飲み会1回分
確
かに、
ね、
若者割はすでに完売しております
ので、そうなんです、ありがとうございます。
いい席はお早めにチケットのお買い求めよろしくお願いします。ではニュースプラスワン、取り上げるのはこちらです。民間初の衛星スペーツワン社のロケット打ち上げ失敗、直後に爆発。宇宙事業会社スペースワンは昨日午前11時過ぎ、和歌山県串本町の民間ロケット発射場スペースポートキーから人工衛星を搭載した小型ロケットカイロス初号機を発射しましたが、およそ5秒後に爆発し打ち上げは失敗しました。打ち上げ時の音声と見学会場で流れたアナウンス、そしてその後行われた宇宙事業会社スペースワン豊田正和社長の会見の模様です。
皆さんすいません、まあ、ライブ映像を見ると打ち上げ失敗、発射点火後に、爆発して機体がバラバラになったと。
皆様の機体に十分お答えができなかったことに対して深くお詫びを申し上げます。
機体に何らかの異常を検知して自ら破壊する処置に至ったと、まあ、最終的にこの、ね、自分でこう爆破するという部分の機能は機能したということでありました。
いや残念ですよね、本当にね。これね、やっぱり、今結構この民間によるこの衛星打ち上げっていうのは世界的な趨勢になってますし、はい、で今回この打ち上げた衛星っていうのはこの内閣衛星情報センターのこの衛星なんですよね。それが、まあ、ある意味安全保障にも直轄するものですし、はい、これがね、やっぱり失敗してしまったっていうのはちょっとこのあたり、また開発なり民間のこの参入が少し遅れてしまうっていうのはちょっと非常に残念なことだなというふうに思いますよね。
まあ本当ね、宇宙ビジネスということで、昔であればもう政府機関がやるのが当たり前みたいなところがありましたけど、
そうですね、ただね、この間 のロシアによるウクライナ侵攻の時もそうですけど、やっぱりそういう意味ではこの民間の、まさに 衛星がこうある意味この戦争の趨勢をある意味決めたわけですよね。そういう意味ではやっぱりこの民間の衛星がこうかなり安全保障にとってキーになるっていうところで言うと、今回のこの取り組みは非常に重要な取り組みではあったというところですよね。で、一つやっぱちょっと思うのは、
はい、
もう少しまあこれも結果論みたいになってしまいますけど、もう少しこうね、実験を重ねてから例えば衛星を積んでみるとかっていうのも良かったのかなっていう気はしますよね。
いきなり積むのがどうだった
か初手ではなくてというところが一つと、あとやっぱりその気になるのは、その最初の打ち上げの時に、
はい、
警戒水域にこのなんか謎の船舶が侵入していたっていうのも、これもおっと、なんだそりゃって話ですよね。
本当は9日土曜日に打ち上げる予定であったということだったんですけれども、
もちろんこれが直接の原因ではないと思いますけど、このあたりの例えば法整備なりっていうのはやっぱり私はするべき、むしろこれがないわけです。で、今回も結構この会社スペースワンが手配したこの船によって警戒して入らないようにしていたっていう話ですよね。
はい、
こういう場合もやっぱりもうちょっとこう、それこそ国の衛星を打ち上げてるわけですから、民間任せるようだけじゃなくて、そこのあたりのどういうふうにその水域を守るのかっていうの、そこ例えばある程度この海上保安庁の船なり何なりがこうブロックするとかですね、あとやっぱりちょっと厳格すぎるんじゃないかなと思いますよね。この警戒水域は結構もちろんその安全を確保するっていうのは大事ですけれども、
相当広く取らなきゃいけないとか、
広く取ってる、日本の場合かなり広いという話も聞いたことがあるんですよね。だからそうするとやっぱり広くするんだったら、もうそこをちょっとこうブロックするようなことを考えなきゃいけないですし、でこれある意味いかようにもこういう妨害、悪意を持った人が妨害できてしまいますよね。
まあ確かにそうですよね。そういうところで、じゃあ何かっていうと、適用できる法律ってものがなかなか見当たらないっていうことに、
ないっていうところですね。
だ
からこの民間に任せるところは任せますけれども、じゃあその分の法整備なりっていうのをした上でやっぱりやるっていうのは本来のあるべき姿なんだろうと思いますよね。
まあこの先本当ね、それこそウクライナの例もそうですけれども、こう通信が途絶しないために複数のルートを持っとくみたいな話になると、こういうの大事になってきますね。
めちゃくちゃ大事ですね。この場合もやっぱりこのかなり小型衛星だったので、はい、この、まあ、ある意味この有事の時、相当早い段階で例えば海底ケーブル、特に日本の場合南西諸島とかのこの海底ケーブルが切られたりとか、まあサイバー攻撃なんかによってこう通信ができなくなった時の、まさにその代替手段としてのこの通信の衛星っていうのは非常に重要になってきますし、やはりこのもう戦争の鍵を握るのは、今の現代戦の鍵を握るのは衛星です。しかも小型がっていうのが大事ですよね。
今朝のコメンテーターはキヤノングローバル戦略研究所主任研究員峯村健司さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、楽しみな時間に参りました。
キヤノングローバルの先生たちは本当にね
これもそうですね、私の上司も、これ直伝で教わってますんで。
そうだ
ね、はい、冗談
この間そう叫びがなかったの、ん今日ないのって楽しみにしてんじゃないですかみたいな話をしたんですが、では参りましょう。この時間はここだけニュースオンスクープ
レベル6
今日はある程度ね、
だいぶ来てますね。
来てます、
はい、
アメリカ海軍のミサイル駆逐艦が石垣港を出港、港湾労働者の全面ストライキを解除。アメリカ海軍のミサイル駆逐艦ラファエル・ペラルタが沖縄県の石垣港に入港したことを受け、全日本港湾労働組合沖縄地方本部の労働者50人がストライキを起こしていた問題で、ラファエル・ペラルタ艦は昨日の午前9時20分に出港しました。これに伴って、労働組合は石垣港での全面ストライキを解除しております。
いや、
宮村さん、これ
やばいです。本当にまずいと思ってますし、実はこれ私先月出した、
はい、
台湾有事と日本の危機という本の第4章 の、
はい、
まさにこのシナリオを作ってたんですよね。で、港湾労働者が、まあ、戦争反対という名目で、
はい、
ボイコットをして、自衛隊の船が、
はい、
南西展開しようとしたら全然あれ着岸できなくてどうしようっていうシナリオですよね。いやー、これ本当に深刻。まあ、今回そのアメリカのミサイル駆逐艦でしたけれども、同じ状況が起きてしまったと。これも本当に法の穴というか、これ対策の仕様がまずないんですよね。で、この港湾労働者の方っていうのは、いわゆるその有事の時に、その、いわゆるエッセンシャルワーカーではないわけですので、はい、こうなってしまうと、もうはい、これで終わり。 ていう、下手するともうあの戦わずして負けるというのが実はあの私のシナリオの武器を一発もあのミサイル一発も撃たずして戦わないまま、
はい、
敵国に負けてしまうというのがあのシナリオのポイントのこの一つの一番キーですよね。
まあ、特に、ね、南西に展開していくということになると、まあ、物資をどう輸送するかっていうのが一つキーになってくるはずですもんね。
なりますね。物資もそうですし人員もそうですし、しかもこれ石垣って一番この最先端の一番大きな、まあ、
あの先島の中でもね、
はい、なりますので、うん、ここに着岸できないっていう事実がこれ露呈してしまったっていうのはこれも非常に安全保障的に日本の安全保障的な大問題であると。でまず2つの意味で大問題で、これもちろんその敵国から見るとですね、
はい、
あのもうあらこはなんだこんなこともできないんだってなっちゃいますよね。
ここが弱いんだな、
弱いんだなって、これ仕掛けだけじゃなくて南西諸島の全ての港でやれば、で、まあ、ある意味悪意を持ってやればできてしまうっていうのがありますし、これ対同盟国のアメリカに対してもおい何なんだって話ですよね。あれも結局確か沖合にこうね、あのタグボートでこうやるみたいな話で、今回はこの急、はい、確か休暇で、立ち寄ったっていう、あの別にいわゆるその
作戦行動
ではないわけですから、じゃあ、友好国の、それこそ昔ね、香港とかでよくありましたけれども、中国があの反発してアメリカ ね、あの軍艦をこう寄港させないみたいなと同じ構図じゃないですか、お前、何やってんだ、同盟国のくせにって、これ、なりかねない、ある意味、その同盟がある意味、この罹患されると、はい、揺らぐということにもなるって、2つの意味で本当に大きな問題だろうというふうに思いますね。もちろんこのストライキ自体はこれ大事なことですし、労働者のこれも権利ではありますけれども、じゃあそのストライキの定義も憲法で定められてますけども、これって例えば労働条件、お給料上げてくださいとか休み増やしてくださいと、こういうものに対する権利であって、いわゆるこの他の目的、政治的な目的とかっていうものとは違うという意味でも、やっぱりこれちょっとやっぱりこの問題っていうのはあの解決をしないと、これも早急にやらないと、これ抑止力に大きな問題になるというふうに思いますよね。非常に懸念しています。
これね、だから本当確かにストライキの権利の部分とのこうバッティングをどう法的に整理していくかっていうのも含めて、これ今後というか政府側としても例えば何かこう司法の場で争うとか議論するとか、そういうことになってくるんですかね。
まあ、まずそう一番できるのはその他 の, あのいわゆるインフラの事業と一緒で、これあの公安の人たちっていうのもそのいわゆるエッセンシャルワーカーであるというのを認定することはまず重要ですし、このあたり、あとまあそのストの定義をどうするのかってあたりももう少しこう定義するっていうところありますよね。重要ですよね。
まあ、本当こういうなんというかグレーゾーン的な時に一番ネックになってきますもんね。
でしかもこれグレーゾーンも何もこれグレーの相当白い、
そうですね、
グレーなんで、ここの段階でこの頓挫してるっていうのは問題ですし、あとやっぱりこれ石垣の場合、これ大部分がこの石垣港のこのなんていうか、ここでのこの輸送にあの関わってるので、結局これ結構あの島の中のこのスーパーのものがなくなったりとかって、市民生活にももろに影響が出ているので、そうなってしまうとね、これ本当にあの命にも関わる問題になってきますので、これ本当に私深刻な事態だと思っていますね。
本当このね、まあ、石垣がある意味ハブのような形になって、先島全体への物流ってものもかなり細ってしまったというね、宮古のあたりのスーパーでも品薄になってるみたいなね、はい、写真が出たりもしておりましたけど、
そうですね、だけどこの例えば沖縄県庁もそうですし、
はい、
まあ、あの沖縄の一部のメディアの論調を見てると、なんかアメリカのこのミサイル駆逐艦があの市民の生活困らしてるみたいなトーンでこう書いてるのを見ると、いやいやちょっとそれ違うんじゃないかっていうとこですよね。でしかもその県自体もですね、
はい、
あのこのアメリカの船に対しては使うなっていう、まあ、使わないでほしいっていう要請をしてるけれども、この事態に関してこのストで市民の生活に影響出てることに対してあまりこう対処をしていないってなってくると、何のためのじゃああの自治体なんだって話にもなってきますよね。
で、まあ、これね、あのじゃあ軍艦が来なければ、あるいはこう、ね、空港とかもなければ、あそれで攻められないのかっていうと、ウクライナの例なんかを見てると、むしろ守りの薄い空港から やられたっていうのはありましたもんね。
おっしゃる通りで、まあ、これのシェルターの話と一緒ですよね、
はい、
シェルターを掘ると狙われるってこれ全く違う話で、シェルターがあるからこそあの人の命が守れる。だから撃つ方とすると、まあ、これはちょっと撃つのをちょっと控えようかなと、ミサイル撃ったところであまり効果がないよねっていうところの計算が働くわけですよね、
はい、
それがもう、まあ、ある意味丸裸で全部いるっていうのはこれ一番おいしい状況なわけですよ、打ち込む方からすると。だこのあたりの議論っていうのもちょっと本当にもう国民的な議論をしないと、
はい、
もうこんなあの私の一人の頭で考えたシナリオがでこんな現実のものになってそれによってこういろんな作戦行動が止まるっていう事態じゃとても困るわけですよね。
でこの石垣港ってところはね、それこそ尖閣諸島を守るための海保の拠点も
まさにもろにここです。ここからまさに尖閣、ね、まあこれも遠いですけれども、
先住班が行ってるわけですよね、
はい。これも止めれますよね、ある意味。これをうまく使えばですね。
そう考えるとこういろんな、これはこのニュースって波及が大きい。
大きいです。もう少しあのこちらのね、ほらあのメディア、日本のメディア見ててもあまり取り上げてないのもおかしいと思ってて、はい、これ本当にもっと議論をするべきですし、もっと政府もですね、これ議論する話ですよね、はい、対策も考える話だと思いますよね。
まあね、もともとはこの、まあ、港湾の労働者の方々のコーストですけれども、まあ、あのいろんな影響力工作の中で、あこういうことも使えるんだっていう風になっちゃうわけです、
は
い、
なりますよね。例えばこれ、ね、今回はその、あの労働者の方々50人がやった話ですけれども、はい、それを例えば今度これをここからこうレッスンを受けてたある敵国がですね、これをあえてこういうような偽装してストだと偽装する形で港を無力化するとかってできちゃうわけですね。空港もそうですよね。で特に戦時になってくると本当にやっぱり避難する人っていうの出てくるわけですから、そこのケアっていうのも、はい、やっぱりこの民間のどういう協力を得られるのか、得られるのかが非常に重要。私の作ったシナリオなんかもそうなんですけど、結局やっぱり民間の方々の協力なくして、はい、やっぱり自衛隊だけではとても、うん、その経営戦能力は無理だと、戦い続けることはできないんだというところが一つのレッスンだったんですね。そう考えるとやはりそこはもうあの国民を挙げた議論で、我々がどこまでやるのか、民間としてどこまでやる責務があるのかというところも、
はい、
あのこれも国民側の問題でもあると思うんですね。
結局それは何を守ってどこまで許容するのかという話、
そういうことですよね。じゃあ、もうやすやすとそれ、ね、あの攻め込まれていいんですかって話ですよね。まだあのウクライナ侵攻の時もありましたけれども、あのね、話し合いでいいん、ね、これ解決すればもちろんその方がいいんですけれども、そういう相手じゃない。しかもこの日本の場合、そういう国が3カ国あるわけじゃないですか。
はい。
これはもう本当にそのあたりの対処をしないと、この本当に抑止ってやっぱり重要だっていうのは今回のウクライナ侵攻のレッスンなわけですから、これも一つのやっぱり抑止力が弱まる大き、私一つのじゃない大きなファクターになると思いますね。これもう見る人が見れば、
はい、
あ、なんだこんな簡単にできちゃうんだっていうのが分かってしまったわけですよね。これも早急にやっぱり対策を打たなきゃいけないという事態だと思いますね。
ここだけニューススクープアップでした。このコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
さて先週と今週日本放送では SDGs と防災キャンペーンをお送りしています。今朝は都市部におけるペットの防災についてお伝えします。2024年今年の1月1日に起きた能登半島地震では、人間だけではなくペットなど動物も多く被災しました。能登半島北部などの犬と猫だけでもおよそ1万匹いると推計されていまして、全体の被害はまだ分かっていない部分もあります。そして2011年の東日本大震災では犬だけでも3000匹以上が津波などの犠牲になり、2016年の熊本地震でもペットが数多く被害に遭いました。犬や猫、そして鳥や小動物など人口の2割から3割がペットを飼っていると言われている今、ペットとの防災身近な問題になっているのではないかなと思います。環境省はですね、対策として2013年にガイドラインを策定して、人とペットが一緒に避難する同行避難を推奨しています。で、また各自治体によっては避難所がペットを受け入れてくれる場合もあるんですが、人命が最優先になりますので、避難所では特に初期の混雑する状況では動物までは受け入れてくれないケースが多いというのが実情になっています。今回はですね、あの都市部で首都直下型最大クラスの地震などの災害が起きた時にペットの命どうしたら守れるのか、飼い主は何を準備しておけばいいのか、専門家のアドバイスを交えてお伝えします。 ペットと防災について詳しく、数々の被災地を調査している NPO 法人アナイス代表の平井純子さんに、都市部における飼い主が知っておくべき対策について伺いました。
お家での留守番が長いペットがいる場合ですね、家の中に家具の転倒防止とか、ガラスの飛散対策であるとか、室内のペット用シェルターという言い方をしてるんですけれども、ペットが逃げ込めるような安全な場所、そういうことは考えていただければと思います。犬や猫とは限らないですよね。
はい、
例えば、ガラスの水槽で飼ってるお魚とかであれば、水槽固定するであるとか、対策は必要になると思います。
飯田家もそうだと思うんですけれど、共働きだったりすると、そのワンちゃんがお家にいるっていうことあると思うんですよね。で、そういう時にこう災害に遭った場合のために、まあ、先ほど平井さんがこうおっしゃっているように、こう家具の転倒防止とか、こう逃げられるペット用のシェルターを用意しておくとか、まあ、飛散のガラスの飛散防止対策をしておくっていうことが、まあ、大切になってくるということをこうおっしゃっていて、あと季節ごとの対応も必要になってくるというところで、例えば夏ですと、エアコンつけっぱなしにすると思うんですよ、ワンちゃん飼っていらっしゃる方は、なんですけれど、もしその災害にあった時に停電してしまうと、エアコンね、止まってしまうということもありますので、その水飲み場をちょっとこうあちこちに置いておくとか、増やしておくといったことですとか、あと冬場はまあ火事にならないように部屋のものをこう配慮しておくということも必要になってくるんじゃないかということです。人間の視点だけではなくて、動物の目線で家具をこう配置しておくことも、ね、対策になるのかなと思いますね。
まあでね、避難行動ということになると、なかなか避難所ペット受け入れは難しいところも多いと、
そうですね、
まだそこまでも踏まえてペットを飼うっていうのは、まあ、覚悟が必要なんだっていうのは考えなきゃいけないですね。
そうですね。あと、この平井さんのお話にあった、この家具のまさに転倒、留守の時の転倒防止は、なるほどなと思った。私も広島で勤務してた時に、たまたま家に出勤してたんですけど、大地震が来てですね、家具が全部入れ替わってたみたいなぐらい、突っ飛んでた時もあったんで、いたら死んでたなっていう感じですよね。
今朝は都市部におけるペットの防災についてお伝えしました。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは、登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など、情報盛りだくさんです。また公式 X では、平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。